本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人の罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。最近私たちの教会は早朝祈祷会の時間に使徒の働きを本文として読んでいます。使徒の働きはイエス・キリストが伝えられた神様の御国の福音の土台の上で、どのように教会が誕生し、教会の歴史がどのように展開されたかを見せてくれる神様の御言葉です。28章で構成された使徒の働きは1章8節の御言葉を中心に記されてあります。使徒の働き1章8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。1章から7章までは聖霊様の臨在とエルサレムを中心にした働きについて明かしし、8章から12章まではユダヤとサマリアを中心に神様の御言葉が伝えられた事実を明かしし、13章から28章までは地の果てと思われていたローマまで福音が伝えられた事実を明かししてくれています。そして使徒の働きはエルサレムから地の果て、ローマ帝国の心臓部であるローマまで福音が伝えられる過程で、人々特にユダヤ人たちが持っていた障壁が取り除かれたことも共に見せてくれます。復活され昇天なさったイエス様を見た弟子たちは屋上の間で祈りながら、イエス様が約束された聖霊様を待っていました。その場面を使徒の働き1章12節から15節の前半部はこのように明かししています。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ユダヤの屋上の間は韓国の小さくて立ち上がるのも難しいほどの大きさの屋上の間とは全く違って、寝室と居間を合わせた概念で、その家で最も広い空間でした。そこに弟子たちが集まっていて、エスカリオテユダを除く11人の弟子たちと夫人たち、そしてイエス様の家族がいたとあります。そこに120名ほどの兄弟たちが集まっていたと証ししています。ユダヤ人たちは 人の数を数えるときに女性と子供を除く成人の男性だけを数えることを私たちは知っています。それでエジプトを脱出したイスラエルの子孫の数を壮年の男子は約60万人と表現し、5つのパンと2匹の魚の奇跡の時も食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであったと、またパンを食べたのは男が5000人であったと表現しました。しかし屋上の間で祈った人は女と子供を除いて120名ほど集まった、いや男が120名だったではなく、120名ほどの兄弟たちが集まっていたとあります。それは復活された主の中では男女の差別の障壁が取り除かれたことを意味しています。ステパノの殉教以降、エルサレムで大きな迫害があり、主に従っていた人たちはユダヤとサマリア各地に散らばりました。その時にエルサレム教会で救済の仕事に仕えるために選ばれた7人のうちの一人であるピリポはサマリアに行って福音を伝えました。その場面を使徒の働き8章12節はこのように明かししています。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。イエス様と水を汲みに来たサマリアの女との会話で確認したように、ユダヤ人とサマリア人は犬猿の仲であったことを私たちはよく知っています。ところがピリポはそのサマリアに行って神様の御国の福音を伝えました。サマリアと敵対関係にあったにもかかわらずピリポがそこに行ったことも驚きですが、もっとの驚くべきことはサマリアの男女いずれもバプテスマを洗礼を受けたということです。ユダヤ人たちは神様の民になるためにバプテスマではなく割礼を受けなければならないと考えていました。割礼は男の占有物でした。しかしピリポがサマリアに行って男女すべてにバプテスマを受けさせたということは、ユダヤ人と異邦人の障壁も男と女の障壁もイエス・キリストの御名により取り除かれたと宣言するようなものです。これだけではありません。ピリポは主の御使いの御言葉に従ってエルサレムからガザに下る道まで出て行きました。そこは人々が暮らさない荒野でした。そこに行ってみたらエチオピア人の女王カンダケの財産全部を管理していた宦官が礼拝のためにエルサレムに登ってから帰る途中でイザヤ書を読んでいました。それでピリポが馬車に近寄ってあなたは読んでいることが分かりますかと尋ねたら、導く人がなければどうして分かりましょうとエチオピアの宦官が反問しました。ピリポは彼にほふり場に連れて行かれる羊がイエス・キリストであられることを教え福音を伝えました。そして水のあるところで彼に割礼ではなくバプテスマを施しました。異邦人は基本的に割礼を受けることができませんでした。しかし時折異邦人の中でもユダヤ人のように生きると決断しユダヤ教に改宗して割礼を受ける人もいました。しかし宦官は身体構造上割礼を受けることができない人でした。しかし割礼がバプテスマに変わったことで宦官もバプテスマを受けることができるようになりました。しかし私たちが忘れてはいけないことは、屋上の間でイエス様が約束された聖霊様を待っている人が120名だったと記録するときに、そこに女はおらず男だけ 110名、120名が集まっていたと言わなかったことです。男と女が共に聖霊様を待ち望んでいたので兄弟たちと表現したのです。またサマリアで男女がバプテスマを受けるとき、男女いずれも志願してバプテスマを受けたいと望んだので、男と女がいずれもバプテスマを受けました。それだけでなく、ピリポが荒野に行ったとき、神様の御言葉である聖書をより深く分かりたいと望んだ宦官がいたので、彼に聖書を通してイエス・キリストを伝え、バプテスマを施すことができました。つまり神様は人々に永遠の命と真理に対する望みと渇望する心をくださり、彼らの心霊に働かれます。使徒の働きで障壁を越える神様の御国の商人になった人たちが、そのような人生を生きることができたのは、彼らの主であられ師匠であられるイエス様がそのような人生を生きられた方だったからでした。今日の本文でそれを確認することができます。また今日の本文で自分の人生に何の意味と価値も見出せず、まるで海水を飲んだ人がもっとひどい喉の渇きを感じるように、永遠の命を渇望する人に会いました。一節がこのように明かししています。一節です。それからイエスはエリコに入って町を通りになった。イエス様は今エルサレムに向かっておられる途中で、エリコの町をお通りになりました。前の時間にもお話ししましたように、エリコはエルサレムから北東に約 25km ほど離れた距離にあります。イエス様はエルサレムに着いたら逮捕され、十字架にかけられ亡くなることになります。仮に私たちの教会のある末北がエルサレムであり、ヤンファ人外国人宣教師墓園がエルサレム神殿だとしたら、イエス様ご一行は今ウジョンブにいるというわけです。前の時間もお話ししたように、エリコは人類最初の都市の一つであるだけでなく、高度が海抜マイナス250m で世界で最も低い位置にある都市です。そしてここにはとても古い昔から城の木がたくさんありました。それで神明期と獅子期ですでにここを城の木の都市と呼んでいます。さらにエリコはもみの木の森とバラの庭園に囲まれた香り漂う楽園のような場所で、ユダヤの歴史家フラウィウス・ヨセフスは天から下された地域と呼びました。エリコはこのように豊かな都市だったので、パレスチナで税収入の最も多い都市の一つでした。このような場所でイエス様がある視覚障害者の目を直してあげたことについて前の時間に見てまいりました。彼は美しい都市とは全く似合わない物乞いの人生を生きており、さらに目まで見えませんでした。しかし彼はイエス・キリストがどなたかを目が見える誰よりも正確に知っていました。さらには弟子たちよりももっとよく分かっていました。彼はイエス様をダビデの子と呼びましたが、これはメシアを指す固有名詞だと言えます。ルカの福音書で初めてイエス様に向かってダビデの子と呼んだ人は、まさにエリコの入り口で物乞いをしていた視覚障害者の物乞いでした。 マルコの福音書によるとバルテマイでした。この物乞いは表面的には前を見ることができず、ボロの服を着て長い間洗っていなかったのでみすぼらしい格好をしていました。しかしその信仰はエリコの町よりも美しく、もっと香りが漂っていました。イエス様はこの物乞いとは正反対に、そばから見るにはとても良い材質で作られて素敵で華やかに見える服を着ていて、毎日洗って綺麗な体と油を塗った頭から香りが漂っていても、とても醜い悪臭のする人生を生きてきた人に会われました。二節がこのように明かしています。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。二節で韓国語の聖書では抜けた言葉があります。ギリシャ語の聖書には文章の始めにカイドゥ、しかし見よという二つの単語があります。今紹介しようとしている人が普通の人、つまらない人ではなく、十分に注目してみるだけの価値のある人だと注意を喚起しているのです。その人の名はザーカイであり、彼の職業は主税人の頭で、彼の人生の実績は多くの富を蓄積したことでした。よく迷信は男の顔だと言ったりします。それはほとんどの男が能力で評価されることを好むという意味です。このような意味で見れば、ザーカイはとても華やかな名刺を持っていた人でした。当時の主税人がどのような職業だったかについて前にお話ししましたが、もう一度お話しします。主税人、税金徴収員はローマ政府の任命を受けていましたが、その方法は入札を通してでした。例えばエリコ地域で税金を徴収する主税人を選抜するときに申し込みを受け付けます。そしてある人は10タラント、またある人は20タラント、またある人は30タラントを徴収して納めると言ったら、その中で最も多くの額を書いて出した人がエリコの主税人となりました。しかし主税人の給料が別途にあったわけではありませんでした。自分の書いて出した分だけ納めたら、残りは本人の収入でした。それで主税人は富を蓄積するために容赦なく税金を徴収しました。彼らが蓄積した富のほとんどは民のため息と涙、恨みと怒りの結果でした。このように主税人はユダヤ人でありながら、イスラエルのために働かず、ローマ帝国のために働きました。それで彼らは売国奴扱いを受け、嘘偽りの原稿を繰り返したので、法廷に証人として立つ資格も剥奪され、神様に見捨てられたと思われていたので、神様に行って礼拝を捧げる資格もないと思われました。当時税金は国税と関税に二分されました。国税には3つがあります。第一に人頭税ですが、男が14歳から65歳まで、女は12歳から65歳まで1年に半シェケル、2日分の賃金ずつ納めました。第二に土地税ですが、農業で収穫したすべての穀物は収穫量の10分の1、10%、ブドウと油は20分の1、5%を納めました。第三に所得税ですが、自分の収入の100分の1を納めました。このような国税を徴収する主税人をガプバイ と呼びました。国税は固定の税金だったので、主税人が騙せる部分があまりありませんでした。それでガプバイの主税人はそれほど非難の対象ではありませんでした。もう一つの部類の主税人、関税を徴収する主税人であるケモスがいました。関税は港や市場で取引される商品に対して輸入税、輸出税などの税金を課し、特定の道路を通過する馬車などに対しては道路税などを出させました。今の自動車税のように、その時も馬車を持っている人は何頭の馬が引っ張っているか、馬車の歯車は何個なのかによって税金を支払いました。主税人たちは主要道路を通過する人を捕まえて荷物を下ろされた後に思うままに税金を課しました。金がなければ物をもらってそれで商売を行ったり、税金を課した額だけの金を貸して小売の貸し付けを行ったりもしました。この関税を取り扱っていたモケスたちは蔑視の対象でした。イエス様の弟子だったマタイもこのモケス出身でした。ところがザーカイは平凡な主税人ではなく主税人の頭でした。なんであれその分野の最高の位置に上ることは誰にでもできることではありません。同じように士官学校に入学して軍人になったとしても、全ての候補生が星を手にし将軍になるわけではありません。また同じように国家試験に合格して公務員になっても、全てが長官や次官になるわけではありません。それだけでなく、同じように入社試験を受けて同じ大企業で大手企業で働くことになっても、その企業で最高の地位に上る人はごく少数です。人並みならぬ情熱と洞察力、力量、環境、周りの助力などがある人だけが最高の地位に上り詰めることができます。ザーカイが主税人の頭だったということは、彼が主税人の仕事を人並み以上に、そして旺盛に行っていたという意味です。他の主税人が税金として1万ウォン、2万ウォンを徴収するときに、彼は5万ウォン、10万ウォンを徴収していたことでしょう。それでザーカイを紹介するときに彼を金持ちと言います。最近韓国ではどれほど持っていれば金持ちと呼ばれるでしょうか。また私たちがある人について説明するとき、その人は本当に金持ちなんですよと言ったとしたら、どの程度の財産を持っている人をそのように呼ぶでしょうか。おそらく個々人の価値によって、また自分が持つ財産の規模によって違うふうに考えるでしょう。また今は金融産業が発達して、ある人が多くの富を所有しているとしても表面的にはわからない場合も多いです。しかし古代の富はほとんどが目に見えるものでした。ザーカイはエリコで多くの人々が知っている金持ちでした。もしかしたら人々の間で主税人の頭のザーカイはエリコで一番の金持ちだろうなとか、主税人の頭のザーカイがエリコでは現金動員力が1位だろうなと話題になっていたかもしれません。ザーカイという名前は純粋な、または正しいという意味です。クリスチャンの子供の名前は親の信仰の告白のようなものです。親が子供を産んで名前を適当につけることはありません。その子供が名前の通りに生きることを切に望みながら名前をつけます。 韓国人よりイスラエルの民は名前にもっと多くの意味を置いてつけました。ルカの福音書はバプテスマのヨハネが生まれる時の話から始まります。御使いのガブリエルが神殿で香を焚くザカリアの前に現れ、彼の妻エリサベツが子供を産むと言いましたが、ザカリアは妻子であったにもかかわらず信じることができませんでした。彼の妻はすでに年老いていて妊娠できない状態だと思っていたからでした。その時に御使いはザカリアの口を聞けなくし、彼は話すことができなくなりました。しかし御使いの啓示通りにエリサベツは子を産み、御使いの仰せ通りに子供の名をヨハネとつけようとすると、彼の親族にそのような名の人はいないと言って皆が反対をしました。それで親族たちは父親のザカリアに聞いてみようと言って文書を書ける板を持ってきました。ザカリアは彼の名はヨハネと書いて見せてくれました。このようにイスラエルの民にとって名前をつけることは重要なことでした。ザーカイの親も彼を産んでから彼が清く正しく生きることを望んだことでしょう。私が子供の名前を純粋という意味のスンス、正しいという意味のパルンとつけたのと同じです。しかしザーカイの人生は彼の名前とは完全にかけ離れた人生でした。彼は純潔であることは愚か、彼の人生は汚染だらけでした。また正しく生きることは愚か、金を手にできることなら不義なことでも他の人の人生を踏みにじることさえはばかりませんでした。彼の人生の目的はもっと多くのものを手に入れることでした。しかしザーカイの人生が他の人の目には成功したように見え、他の人の上に君臨しているように見え、他の人たちは一生見ることもできない富を手にしているようでも、彼の心には満たされない部分がありました。その誰にも話せない虚しさがありました。3節の前半部がこのように明かしています。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、としたがと翻訳されたギリシャ語の動詞はジェテオで、必要に探す、繰り返し探すという意味です。マタイの福音書13章にはイエス様が伝えてくださった神様の御国の例えがあります。その中にこのような御言葉があります。マタイの福音書13章45節、また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。ここで探しているがジェテオです。良い真珠を探している商人が真珠を確認する時には適当に見ないでしょう。天然の真珠が確かなのか、大きさはどのような程度か、色はどれだけ透明かを綿密に検討することでしょう。またマルコの福音書14章1節にこのような御言葉があります。さて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長律法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。ここでの懸命であったがやはりジェテオです。祭司長を含む宗教指導者たちはイエス様を十字架にかける正当な名分を見つけるために会議を繰り返し苦心したことでしょう。ですからイエス様がエリコを通られる時にザーカイが偶然に関心を持ったわけではありませんでした。彼はイエス様がどんな方かを執拗に繰り返し知りたいと望みました。 彼が心の中でイエス様はどんな方か深く気にし始めた理由は、人々が自分に向かって売国奴と呼び、免許を持つ強盗とみなし、山にいる熊や野原にいる獅子よりも猛獣のような人間と後ろ指を指すのに、イエス様は罪人と修税人の友と呼ばれることを厭わず、彼らと共に食べて飲み、さらには修税人だったマタイを弟子にするなど、イエス・キリストは違ったからでした。人々は修税人である自分には障壁を何重にも積むのに、一体あの人はどうやってその障壁をすべて取り払い、修税人に良くしてくださるのだろうと思ったんです。これから今日の本文を数週間にわたって見てまいりますが、ザーカイにこのような心が湧いたのは、イエス様が彼の心にすでに入ってこられたからです。イエス様には職業の差別の障壁も、宗教的な不正と清い浄潔の障壁もすでに消えてなくなっていました。私たちにもこのような時があります。長い間信仰生活を無味乾燥に行っているうち、突然こんな風に生きてよいのだろうかと過去を顧み、私は長い歳月信仰生活をしながら主に正しく伝え、主の御手と御足として人に仕える人生を生きることができなかったと悟る時が来て、このように意味なく生きて神様の御前に立った時に合わせる顔がなかったらどうしようと思う時があります。そして未熟な私たちの元に来られた主、何の資格も条件もない私たちを受け入れてくださった主にありがたいと思います。そんな風に思えるのは、主が私たちの人生に介入され、私たちを導かれるからです。そんな時にその機会を無意味に流さないで、心と思いを尽くして主に仕え、主をより深く知っていくためにも行くためにもがかないといけません。そのようにすれば信仰が以前とは違って成熟するでしょう。そんな機会はよく訪れません。また私たちが今後迎える状況に備えさせるためかもしれません。そんな機会を無意味に送れば、長い間サンデークリスチャンの人生を生きることになるかもしれません。また信仰生活を始めて間もない頃にこのようなことが起こるかもしれません。普段は全く関心のなかった神様の御言葉と正しい信仰について知りたくなり、神様が私に干渉なさっておられるという思いを抱き、イエス様が私を救ってくださるために十字架で死なれたということが信じられた時にも、神様がどんな方かを正しく知るために聖書を集中的に読み、礼拝を捧げる時には心を尽くして礼拝しないといけません。そうすれば霊的に以前とは全く変わった自分を発見することになります。その時にそうしなければ、長い間実を結ぶことのできない弱い木になってしまうかもしれません。また周りに霊的に成長し成熟するためにもがいている人がいれば助けてあげないといけません。その人を羨んだり嫉妬してもいけません。妬んだり嫉妬してもいけません。低く評価してもいけません。 ここに過去に熱心信仰生活をして見なかった人がいるか。出しゃばるな。こんな種類の言葉は絶対に言ってはいけません。信仰の道はこの地で最後の息を引き取る瞬間まで歩んでいく楽ではない道です。その道はシオンへの退路もありますが、涙の谷がもっと多いです。それでよろめいたり深いため息をつく時も少なくありません。それで神様が特別に干渉をなさる時に深く成長し、霊的な道しるべを一つ作っておけば、人生の谷間を歩いていく時に過去に共になさった神様の臨在を記憶し、一歩一歩ずつ神様が望まれる道を歩んでいくことができます。私たちは新型コロナウイルスにより平穏でない日々を送っています。主日に集まって礼拝を捧げることもできず、ネットを通して各自の空間で礼拝を捧げているだけでなく、社会活動においても制約があって経済的にも厳しい状況にあります。もしやこんな時に自分の名刺をもっと華やかなものに作り、もっと多くのものを手にすれば自分の未来は保証できると錯覚してはいらっしゃらないでしょうか。天地万物を創造され、この世の歴史を主観なさる主は、韓国と全世界が経験している新型コロナウイルスの状況を決してご存じないわけではありません。また、私たちを愛される主は、そのどの状況でも私たちの歩みを定め、その道を導かれます。主が私たちの心霊をノックされ、突然主に会いたくなり、主の御言葉に対し喉の渇きと飢えを感じるなら、目をそらさないでください。もっと主の身元で出て行き、私たちの人生の場でもでもっと主を仰ぎ見ましょう。今私たちが主を仰ぎ見ることで、私たちをどれだけ成熟させてくださるか、また私たちを通してどのようなことをなさるかは誰にも分かりません。主に向かってどんな方かなと、ザーカイの心を開かせてくださった方が今私たちに向かっておられます。愛する信徒の皆さん、その方だけを私たちの力にし、私たちの人生をすべて捧げましょう。その方がザカリアの人生を新しくしてくださったように、私たちの人生も責任を取ってくださるでしょう。なぜならその方は時間と空間を超越して私たちを共におられる全能なる主であられるからです。お祈りします。父なる神様、人々は主税人の頭であるザーカイに障壁を作り、自分たちはザーカイとは違う種類の人間だと考え、自らを慰めました。初代教会の人々が男と女の障壁を取り払い、ユダヤ人と異邦人の障壁も取り払ったように、私たちも聖書的でない障壁を取り払う人々になれるようにしてください。ザーカイは主税人の頭となり、多くの財産も蓄えましたが、そんなものが彼に本当の満足を与えてはくれませんでした。それはまるで海水を飲むようなことで、飲んでも飲んでも喉の渇きはひどくなるばかりで、人生の渇きは解決してくれませんでした。そんな彼の心が主に向かって開かれたことで、彼の人生は新しくなりました。ひょっとして私たちが、ザーカイが座っている位置、彼が持っていた宝物だけ手にすれば 自分は幸せになれると誤解したり錯覚しないようにしてください。主が私たちに恵みを施してくださって、私たちの人生を主の御前で顧み、主と主の御言葉に対する心が切実な時にもっと主に集中できるようにしてください。そうしてこの新型コロナウイルスの状況が私たちが主の身元に出ていき、主の御言葉に従う時に障害となるのではなく土台となり、私たちが主の中で成熟していけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。